皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエメレです。
はい、今日は3回目ですかね、その収録としては。
そうね、
DCM オフィスでね、
はい、
うん、もうだんだんここが 僕にとって
もうなんかくつろぎの感じが
もうね、そう、なんかスタジオにいたらなんかいつもの感じ
みたいな我が家みたいになってる。
そう
確かにちょっとスタジオ化してますよね、
う
ん、
そう
ここに来てセットアップして始めちゃう。
なんかもうだって今日もリアル収録しようって言ったらもう場所はなんかもう DC モフィスよねみたいな
あの何もそこの議論がなかったですね。
そうあ、じゃあ集まりましょうみたいな感じ
なんで、ちょっと今回は今年最後ですね、
はい、
最後のエピソード、
もう年末ですから、今日が27、
そうですね、
12月27です。
実際収録してる日がそうなんで、29に出るので、これが。
なるほど、
はい。
いやいや、今年も一年ありがとうございました。
ありがとうございました。した続きましたね。
続きましたね。
ポッドキャストね。
エピソード80です、これは。
すごい。
なんで、来年100回目。100回目何します？
何しようか。
なんかイベントやりますか？
イベントやりましょうか。
確かに。
またね、ちょうどそこに合わせて。いいんじゃない？
確かに、うん、ちょうど3ヶ月後ぐらいなんですかね。ちょっと皆さん忙しそうなタイミングですけど、うん、多分来年も出張結構入ってる。
もう毎月多分。
毎月
そうなんだ。だって今年めちゃくちゃ行ってたでしょ。
今年マジで
本当に。来年もなんですね。
来年もあと1年は多分こんな感じですね。
今年は忙しかった。
ね、じゃあちょっと今年を振り返る、
はい、
回を、今日やりたいかなと思ってるんですけど、はい、なんかまあ。なんか特定のニュースでもいいですし、なんかトレンドとかでもいいんですけど、多分初めにまず、それこそ多分今年の初めからもう原さんとかも話してますけど、
はい、
そのなんかニューノーマルみたいな、
はいはい、
新しいその業界の水準が、うん、出てきたのかなと、その過去の2年間が、うん、まあ異常値として捉えるべきっていう、まあ、そ
のスタートアップの調達環境だったりとかお金の使い方がってことですよね。
はい、うん、なんでまあそういう環境があった中で、まあ、何が今年あったのかというと、何がありました？
本当にこんなに盛りだくさんの1年ってあったっけぐらい、なんか振り返ってか、あれも今年だったかみたいなやつがありすぎて。
そうですよね。
なんかさっきも話したけど、うん、だってまずチャット GPT 出てまだ1年、
去年の
GPT3 が出て1年
ちょいでしょ。 GPT4 が多分3月とかでしたっけ確か
3月にシリコンバレーバンクが破綻して、
ね、
あれも今年、
うん、
で6月にセコイアがスプリットして、あれが6月ぐらい、5月6月ぐらい、
そのくらいですね、う
ん、でオープン AI のこの間のがあって、あと何があった、はい、もうなんか
イーロンマスク X 買ったのいつでしたっけ、
買収したのは去年の10月
去年10月か、
まあでもまだ1年3ヶ月、
ね、
はい、
信じられないね信じられない。なんか昔その中学生高校生の時とかって1年間がもうなんかあっという間だけど、うん、あれもこんなになんか濃厚な1年だったじゃないですか、うん、あれもまだ1年前だっけみたいな、
うん、
久々にその感覚になってる確か
そうですよね。
3月のこととかが、
うん、
たった9ヶ月前だと思えない、
うん、
すごいいろいろありましたね今年は。
まあ、全体的に多分調達環境がまず非常に厳しかった、
うん、レイオフとかいっぱいあったの今年。
レイオフも今年の結構前半にめちゃくちゃ多かったんですよね。なのでその後にちょっと落ち着いて、また最近もちょっと増え始めたんですけど、
うん、
今年は結構すごい数だったんですよ。確かオフトピックでなんかその話した気がするんですけど、ね、
うん、
去年の今頃に NVIDIA の株買っとけばね。っていうことは NVIDIA がこんななったのも今年。
今年入ってからかもね。
そうですね。
すごいね。
うん、
あとノバーティスとか、
GLP-1
そういうところそれを買ってれば、うん、よかったかもしれないですけど、まああとは結構今年シャットダウンがいくつかあったかなっていうところで、シャットダウンとか。なんか資産売却とかホッピンとかありましたし、
バードもか、
スクーターもバードを破産申請出しましたね。ウィーワークも破産申請、
ウィーワークも出したり
出したり、あとコンボイとか、ビーブとかズースリビングとかオリーブとかもう全部、シャットダウンを発表、したので、
ちょっと前に流行ってた結構キャピタルインテンシブな企業でスパック上場したようなところが結構行きましたね、
うんうんうん、
そういう意味で言うと、
うん、
まあ、だからニューノーマルっていうか、その本当にお金を使いまくって調達しまくってユニットエコノミクスはいつかいますっていうやつは結構厳しい局面だったんだろうなっていうの。
そうですね。
その名前見てるとコンボイとかも含めて、
あとなんかそれがスタートアップはもちろんそうなんだけど、 VC にも結構あったかもなと思ってて、その VC 自体がもうなんかクローズしますみたいな、なんかボストンのオープンビューとかあったと思うし、なんかもともとレジしてたファンドを縮小してやりますとか、あんまり発表されないけど中のメンバーをね、うん、そのまあレイオフなのかトランジションとか分かんないけど、うんうんうん、結構人が抜けていくとか、 あったし、プラットフォームチーム大幅縮小とか、
そうですね、
結構 VC 側にもかなり、うん、あの影響があった年だったんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうそう、VC 側も調達が非常に厳しかった年だったので、はいね、今年は、
うん、
でなんかよく言われてたその TBPI もう信じられないみたいな
もう DPI のみだと、
そうそうそう、で実際に LP と今回今年結構話したけど、はい、海外 LP はもう本当に DPI しか見てこないというか、
そう
ですね、以前は TBPI もちゃんとすごく重視したんだけど、はい、やっぱりその TBPI はなかなかそこからリアライズへの転換難しいし、多分した時には結構ガクッと下がっちゃうんじゃないかっていう、うん、なんか一般的な見られ方があって、だからあなたたちの DPI は何っていうのはなんかすっげー聞かれた気がする、うん、
まあでもそうなっちゃいましたね。それこそ多分今年も、うん、まあ、来年も多分すごいダウンラウンドが起きると思いますし、うんうん、まあフラットラウンドも結構今年いろいろエクステンションラウンドみたいな形が多かった気がするので、
うんうん、
なんでそこら辺は多分変わってくるのかなっていう、うん、
まだまだダウンラウンド全然起きてないというか、そのやっぱり2020、21とかでかなり大型調達を必要以上に調達したところが多いから、キャッシュはみんな持ってるんですよね。だから次の調達ができない、でも別に調達する必要もないからまだ何もしてないみたいな、それが本当にダウンラウンドとかに落ちてきた時にはすごい数がいっぱい出てくるだろう
と。確かに、あとラウンド間でのその期間が結構伸び始めてるなっていうところで、実際データで見るとシードからシリーズ A がだいたい今2年以上かかっている、シリーズ A からシリーズ B が 2.5 年近くで、シリーズ B からシリーズ C が3年弱。
前はどのくらいだったんですか？
前は多分それの多分半年ぐらい下回った気がしますね。
2021年なんてそれ3ヶ月ぐらいだったんじゃないかっていうけど
同じ年に3回ぐらいラウンドしてるみたいなね
まあでも実際そうですよね、なんか18ヶ月2年経たない間にそれぞれのラウンドをやる会社が多かった気がする、
うんうん、そうですよね。でこれ VC もそうで、なんか2回ぐらいファンドレイズしてる VC がありましたよね。もうディプロイ終わった
もんね。もうできないでしょうね、それは。
いやもうできないですね。
まあ、唯一そこの例外で言うと多分 AI ですよね。 AI 企業でそれこそアンスロピックとか何回調達したんだっていうぐらいあったので、しかも1000億単位でやってるので、なんかそこはちょっと例外ではあったんですけど、まあそういう AI のハイプサイクルっていうのはありましたよね。
まあでもやっぱ AI のもうすごかった驚異的な1年ですよね、
うん、
もうあっという間に変わってしまったというか、1年前の今頃と比べてスタートアップ、有望なスタートアップの顔ぶれもそうだし、僕らの実際の生活もそうだし、うん、スタートアップが作るプロダクトもそうだし、もうなんかこんなになるなんて、なんかここまでは予想誰もできてたのかなぐらいのすごいインパクトがあった気がする。
特に US そうなんじゃない？なんか US はそうだね。日本だとそんなにまだあんまり感じなかった気がするんだけど、なんかやっぱ US の話を聞いてると、やっぱどこのスタートアップも、まあ、コーパイロットとか使って AI でその、うん、はい、より生産エンジニアリング生産性上げて、そうするとバーン下げられるみたいなことやってるし、うん、まあ、そもそもテーマ自体に AI が入ってないと資金調達難しいとか、うん、もうそういうのに特化した VC が出てきたりだとか、うん、なんかやっぱそこの AI シフトがアメリカめちゃくちゃ早いというか、
う
ん、すげえなんか極端なぐらいダイナミックだな
って、まあ、数が多すぎる本当に、ね、うん、AI 系、まあ、AI 系スタートアップだからほとんどそうだし、
AI ってもうついてないスタートアップほぼないんじゃないかみたいなレベルじゃない
学生が起業する間はもう大体 AI 絡んでくるから、うん、もうすごい数が似たスタートアップで、しかもみんなどんどんどんどんピボットしていくんで、もう本当に、うん、まあ、なんかウェブの黎明期とこんな感じだったのかなって気もするしね、う
ん、なんか今年特に前半、まあ、特に多分最初の3ヶ月間はなんか異様な数が出てきて、うん、で特にその GPT ラッパー系のものが非常に多かったのが、うん、もう少しやっぱり少し落ち着いたっていうか、うん、そのもう少しそのマチュリティがあるなんか AI スタートアップが徐々に出てき始めたのかなと思うので、ハイプサイクルの中でも多分すごいピークが多分あの上半期にあって、そこからちょっと落ち着き始めているっていうところは、うん、なんとなくですけど、
うんうん、そうね、なんか僕らアメリカに投資してないからあんま分かんないけど、そのなんか後半にかけてなんかより本当にちゃんと質のある AI スタートアップなのかみたいな、
う
ん、ちゃんとレベニュー生んでんのかとか、なんかその辺が問われてきてんのかなっていう印象あったんだけど、うん、なんかどうですかアメリカ見てて。
なんかね、結局ねレベニューは生まれるんだよね。というのも、うん、カスタマー B2C にしても B2B にしてもみんな AI 興味あるから使ってみたいっていう、うん、こっち側のそのユーザーのハイプサイクルもあるから、うん、その生半可なプロダクトでも売り上げが立ちやすい。
なるほど。
本当に出てくる差が出てくるのはまだ、まあ、もう出てると思うけど、でも意外とみんな売れてるんだなっていうのは実感としてあって、うん、伸びてるところはすごい伸びてる、こんなこれ結構微妙そうだけどっていうのでも やっぱ例えば B2B のエンタープライズだったらなんかもう何そのちょっと R&D コストとして予算が降りて、じゃあここのバーティカルのこういう AI プロダクトみたいなプロジェクトとして走りやすいから、それでお金がつくみたいなのがすごくあって、本当にそれがちゃんと継続した売り上げになるようなスタートアップかどうかっていうのは、まあ今後のいよいよ本当に難しくなってくる、ね、難しくなってくるとか、ちゃんとそれが分かれてくると思うけど、
そうだね、それこそ今年の初めに多分最初の3ヶ月くらいに出たプロダクトでいうと結構死に始めてるところは増え始めてるので、やっぱりリテンションがもうダメだったっていうところが出てきてるので、多分特に来年とかは、ね、多分すごいそういうスタートアップが出てくるのかなっていうのは思います。
あとはそのエコノミクスがやっぱりそのどうしても GPU コストとかあのオープンAIに払ってるコストが高かったりするから、粗利率がすごい低い会社はいっぱいあって、
確かに、
で結局儲かってんのはそうそう、オープンAIと NVIDIA みたいな。
今 1.5 ビリオンぐらいの ARR っていうわけですね、オープンAIが。
でもすごいね。
すごい。
2年とかで、あ、まあ、その本格的にローンチして、
まあそうね、
どっから数えるかだけど、
いや、本当に信じられないですよこの1年は。
でまあそういう、まあ、結構 AI に投資する VC が増えた中で、ただやっぱりそこまで 使わなかったその AI 以外ですと、ほとんどの多分業界が、あの調達、合計調達額って落ちてたりするので、なので一応その、あの若干 VC 業界の中で議論されているのは、そのドライパウダーがどういうふうに今後使われるのかっていうところは多分ありますよね。一つ今年の、まあ一つの多分テーマとしてあったのが、
そうね、だからその VC のファンドレーズがきつくなった、 DPI を聞かれるようになったっていうのは、結局僕らにがお金をその LP の方からキャピタルコール、投資するときにキャピタルコールする原資がないから、みんな DPI 聞いてくるし、で当然その DPI、 まあもちろんその本当のリターンって意味でもそのファンドの実力を知るっていうのでもあるけど、実際その DPI があるかどうかで次新しいファンドが来た時のキャピタルコールに対応できるかどうかがあるから、そこがタイトになってくると VC もファンドレーズできない、どんどん伸びてくるみたいな、まあ感じですよね。
まあなんでそこら辺はちょっとなんか、ただそのドライパウダーってめちゃくちゃ残っているじゃないですか。めちゃくちゃ残っている。
あの L、 まあでも
そうですね、まあ
誰も持ってない、
そうですね、コールされてな い、 っていう
コールされてないし、 LP 側も持ってない、そうです、ね、LP 側もそのドライパウダーに対応するためのディストリビューションを待ってるみたいな感じだから、実はお金はどこにもなくて
なんでなんかドライパウダーって本当に言えるのかっていうところは多分一部あったり、まあそれがどこまで既存投資先に行くのかっていうところもありますし、でもなんかそれだけそのキャピタルコール、まあ一応可能な、ものと考えると、なんか今後、今年メガファンド、メガラウンドって結構少なくなったと思うんですけど、なんかそれって今後も増えるのかっていうのは多分今年結構議論され始めたかなっていうのは思いましたね。
確かにね、
うん、
なんか AI スタートアップの一つの特徴として、まあっていうか2000、これまでの AI2020 年21年の調達の感じとのやっぱ大きな違いって、必要とする金額はそんなに大きくないから、あの普通にまあオープン AI をベースにしてやってますっていうスタートアップも多かったりするので、はい、調達額がみんなそんな多くないんですよね。だからそのさっき今苦戦してるような、まあ、苦戦っていうか潰れちゃったようなバード、スクーターのバード、ウィーワーク、コンボイみたいに、とにかくお金集めて何かキャパシティを抑えるためにお金払いますみたいな、あのサプライ、スクーターを買うためにとか、その不動産を借りるためにお金が必要みたいなビジネスじゃないから、そんなに必要じゃないからっていうのもあるかもしれないけど、
ね、確かにその基盤モデル以外は基本的にそのアプリケーションレイヤーとかですと実はそこまで、でむしろその AI を活用してどんどんエンジニアの生産性も上がるので、そこのコストも削減できますし、なんかいろいろいろんな意味で多分そのどこまで資金が必要なのかっていうのが今年ちょっと調整されて、
そうね、
始めたのかな。
だからなんかまあ、ある意味バックトゥーノーマルというかバックトゥーベーシックみたいなのがあって、なんかそのやっぱ VC のお金が一番向いてるのって小資本でビッグリターンが見込める、でもハイリスクな投資がやっぱ一番向いてるじゃないですか。でもやっぱ20年21年のまあゼロ金利、アメリカでのゼロ金利に近い数字の時って、なんかこれって果たして VC 投資なんだろうかっていう、
そうですね、
そのなんかトラディショナルな VC の投資範疇をはるかに超えた、その今原研言ってたような、そのなんかハードウェアを抑えに行くとか、なんか面を取りに行くとか、まあ不動産を借りますみたいな、なんかそこまで VC のリスクキャピタルでやってたっていうのが、今思うと結構それがあの なんだろう、キャピタルの性質に求められてるリスクリターンと合わないタイプの投資に使われてたなと思うけど、なんかそれが元に戻ったというか、不動産投資は不動産投資で多分それが向いているキャピタルがあって、多分それは引き続き出ていくと思うんだけど、 VC 投資は VC 投資に向いている、どっちかというとソフトウェアとかなんか AI とかそういう小資本ビッグリターンが見込めるところに集中していくっていう、なんか元に戻ったんじゃないかなって感じしますね。
うん、そうすると VC ってそんなに大きくていいんだっけみたいな、ね。
そうそうそうそう。そうね、なんか数ビリオンのファンドみたいなのって、本当にありえんのっていうのは、確かに。うんうんうん、
それは今年すごい議論されて、多分来年引き続き多分される
かな。そうだね。日本でもされるでしょうしね。うん、同じように。日本って多分その、スタートアップってトレンドを反映しやすいじゃないですか。こういうテーマがあって、アメリカで AI が流行ってるんだ、なるほどみたいなけど、うん、その、VC のファンドサイズだったりとか、じゃあその投資のペースだったりとか、あとはどれぐらいのバリエーションでどうするかみたいなことって意外と反応が遅いような感じがするから、
うん、
日本ってその今のアメリカの感覚で言うとまだ2021ぐらい、
うん、
まあ、なんかそんなまだまだそんな感じだよね、
うん、なんかそうね、まだこれから調整が来るっていうところもあるだろうなと思うし、うん、なんかやっぱアメリカ見てて、これ今年の厳しい環境だったからこそのいい変化で言うと、なんか昔ちょっと前ってそのバリエーションの水準とか調達額がすごくなんか、あたかもその会社の成功を表す、
そうだね、
なんか大量の資金を調達しましたとか、うん、バリエーションなんとかビリオンになりました、ユニコーンになりましたみたいなのが、その全く事業の KPI とは関係ないはずなのに、なんかそこがすごく評価されてたみたいな、ね、けどなんか今年に入って、じゃあちゃんと本当に事業のメトリックス伸びてんのとか、それこそプロフィタビリティはどうなのとか、なんかそこが問われてるのはすごくいい変化だと思うし、まあ、日本もそうなるんじゃないかなと来年、そのもちろん大きな調達ができるっていうのは素晴らしいことなんだが、それ以上にちゃんと事業伸びてるとか、ちゃんとユニットエコノミクス収益性とかって合ってるみたいな方が、その会社の順調度合いを示すものとしては重要だと思うんで、うん、なんかそっち側にメトリックスシフトしていくといいなと思います
、うんうん、確かになんか2019年にライトスピードの、ジェレミー・リューさんが、なんかツイートしてたんですけど、なんか、CB インサイツかなんかでその、今何社ユニコーンがいるかっていう、記事が出てた時に、うんうん、なんかちょっと数字、具体的な数字覚えてないですけど、例えばなんかそのうち1200社ぐらいのうち、なんか300社がジャストで1ビリオンだったって書いてあって、多分1ビリオンじゃないですよねっていう。
ヒストグラムにしたらこうなるやつ。
1ビリオンジャストがめちゃくちゃ多いっていう。
は
い
は
い、
確かにね。
それ、ユニコーンであることがステータスになってしまってたので、あえてその本当の多分評価が例えば600ミリオンとか700ミリオンだったとしても、あえて1ビリオンにさせたっていう。う
ん、そうですよね。いや、そうなんだよね。だから、本来は、そのユニコーンっていうバリエーションではなく、なんかそこがね、ARR100 ミリオンとか、なんか、そっちをカウントしていった方が、多分より本質的なんだけど、そうだね、そのバリエーションの方になってしまったっていうか、まあこれ投資家側も十分その、なんていうかね、むしろ投資家側ドライブしてるトレンドだったかもしれないけど。
ユニコーンがいっぱいいますよっていうのを先に見せたかったっていうところあったと思うので、まあすごい難しい。そのインセンティブの多分、問題でもあったと思うんですけど、まあ、それもあって、その今年、なんかいくつか、なんかその上場市場が復帰しそうな瞬間が多分9月に、
うん、
訪れて、アーム、はいはいはい、インスタカート、クレビオが連続で、
ありましたね。
上場したんですけど、あんまり動かずっていうところでしたね。うんうん、あともう一つは。
まあ、ストライプがね、
ストライプ来年。
大物がまだですからね、ストライプと。
そうですね。あと
スペース X とか、
スペース X とおそらくスターリンクが切り離して上場するのかなっていうところなので、まあそこら辺が、まあ今年で言うと上場市場は残念ながら復帰はしなかったというところで、
うん、
確か P ファンドは結構アクティブだったと思うので、うんうん、上場してる SaaS 企業とか買収してたりをしてたっていうところですね。
いやー、そうか、なんか本当にいろいろあったな。
まあ、あとガバナンスの話は今年すごい出ましたよね。それこそ11月の
オープン AI
の話もあれば、今年が FTX の裁判だった
ので、
あれも今年か、
あれも今年で裁判
だよね、はい、うん、
なんでちょうどニューヨークにいた時に SPF が裁判、ニューヨークの誰でも入れるので、行ったらどうですかって 言われたんですけど、さすがにちょっといかなかったですね。
まあでもガバナンスはもうだからあまりにもいろんな海が出てきたから、もう当然厳しくなってるし、でそれももう来年に引き続きテーマになるし、日本がどうなるかっていうのはさっき言った通り、やっぱり日本ってそのガバナンス LPGP の関係だとか VC のそのなんだろう振る舞いだとか LP の振る舞いっていうのはおそらくまだまだ全然その2021年みたいな感じにあるから、そのガバナンスも多分そうだし、ガバナンスはおそらく緩やかな方向にしかまだ向かってないんじゃない、何かが厳しく日本でなってるって感じは正直しないから、それが来年でどうなってくるのかっていうのは一つねありますよ。
いや確かにね、そのガバナンス系で言うとなんかあのすごい印象なのが的なのがその SBF だっけ、あなんだっけあの FTX、
はい、
のあの創業者なんでしたっけ、
SBF
SBF か、はい、そういろいろ3文字があって、
ね、SBB とか
SBB
いろいろ、
そうなんか SBF あのセコイアのホームページに記事があって、
はい、あの記事は取
ってあるわ僕あれ
そうそう、なんか、あのセコイアが載せてるから多分セコイアアプルブなメッセージのはずなんだけど、はい、SBF が投資委員会中になんかゲームしてて、
そう、はい、それでもなんかでもそれがなんかすごいやつだみたいな風に書かれてたっていうところですよね。そうそうそう、
いや本当に気をつけた方がいいね。
そうだから実際蓋開けてみるとなんかね、まあじゃあどこまで本当にちゃんとリューデリしてたのか、であのセコイアですら
そうですね、
なんかちゃんと見てなかったんじゃないのみたいな、
なんかやっぱりその話もそうだし、その美談になりやすいんですよね、そのめちゃくちゃデューデリジェンしましたみたいな、SBF の隅から隅まで調べてここでガチガチにやったぜみたいなのは絶対ならなくて、書かないですよね、やっぱこのあのアントレプレナーフレンドリー、アントレプレナーリスペクトではなくてフレンドリーって美談にしやすなりやすいし、いやもう何も聞かずにもう見ずに僕はタイムシート出したよみたいな、
一回話しただけで
もうすごいビビってきて出したよみたいなのって、あのその時はわかっこいいねとかすごいねとか思うけど、それ例えば WeWork だし、
そうですね、
結局本当にそれっていいのかな、でもやっぱそっちに重力って流れやすいですよね。
そうですね、
そうですよね、
うん、
まあ一部人のビジネスでもあるので、一部そういう特にアーリーステージはそういう時あったりもしないわけではないので、
なんかね単純にねかっこよく聞こえる
そう
すごいデューデリしてますとかってかっこよく聞こえないじゃん、
徹底的に調べて
徹底的に調べ上げたよみたいな
めちゃくちゃ市場のリスクを洗い出してみたいな、そうこれは絶対伸びるって、
うん、契約書もこういうのが危なかったからこういうのも入れといてよかったみたいなのって全然かっこよくない
ですね、
っていうのがまあ、あだになってしまったのが2023だと思う、結果として出てきたのが、
そうですね、
アメリカでは、日本は多分これからだと思いますけど、
やっぱそれが多分その多分10年ぐらい そっちのトレンドが続いてたっていうのが
ファウンダーフレンドリーっていう、
そうやっぱその あのリーマンショックの後にゴーンと落ちて、多分21年ぐらいからまたイケイケの時代が始まり、金利も下がっていき、でまあ何かそこでどんどんジャブジャブお金が流れて、まあ、なんかどんどんどんどん雪だるま式にそのまあファウンダーフレンドリーとか VCのなんかガバナンスが緩くなっていくとか、あので投資額がどんどん増えていくとか、でなんかそれがこうドーンと止まったっていう、
そうですね、
のがやっぱ21年22年 でここから先どういう風なトレンドどっち側に行くのかなっていう、もうこれでなんかある程度緩もしが終わったから、もう一回ファウンダーフレンドリー側に緩く行くのか、まだまだその調整が終わってなくて、あのもうちょっとなんて言うんだろうな、その厳しめな時代が続いていくのか、
なんか結局そのファウンダーフレンドリネスってなんか本当に株価の動きと似てて、ゆっくりゆっくりゆっくり上がってって、どんどんどんどん強くなって落ちる時はバーンっていくみたいな、だからそのバーンってそういうイベントがあるじゃない、その株価にしても。で多分ファウンダーフレンドリネスは SBF と、まあオープン AI もある、まあちょっとまた別のガバナンスフレンドリネスというか、ガバナンスのこのイベントがあって、やばいちゃんとやらなきゃってなって、みんな一生懸命取締役会とか多分見直したりとかしてると思うけど、っていうのがあって、もうちょっと落ちてからまたじわじわじわじわファウンダーフレンドリーの方に行くんでしょうね。
まああとそれこそまだ多分レイオフとかシャットダウンとかダウンラウンドがまだ終わってないので、その多分 VC が多分一番痛い目を食らってからそこも変わる可能性はあるかなと思いますね。あのなんかどこまで今存在する VC が消えていくんだろうっていう。
そうね、俺それはあると思う、絶対その来年、そのまあ多分アメリカが先行すると思うんで、はい、アメリカでの VC の廃業とか縮小みたいなのは確実にあるんだろうな。
絶対起きますよね。これだけ多分 TVPI がこれだけ跳ね上がってる中で多分めちゃくちゃ下がっていくので。
みんなね、次のファンドを考えて、その大体多くの人の多くの VC の採用って今あるファンドサイズの トレンドのまま大きくできるだとか、うん、今のファンドサイズがあるっていう前提の採用をするけど、それが3年後にできるからこうみたいな計算をしつつ、うん、それが3年じゃなくて5年後になったらどうしようとか、うん、5年後にじゃあ今の同じサイズじゃなくて7掛け6掛け半分になったらって考えてくると、どんどんどんどんあれもしかしたら人多すぎかもとか、
うん、
なんかコスト高すぎかもってことにな、もちろん流れはなってくと思うんで、う
ん、なんで今年結構そのニューヨークとかでも行った時にあのエマージングファンドマネージャーと何人かも話してたんですけど、うん、全員基本的にその次のファンドはフラット、
うん、規模が
フラットもしくはちょっと下げるっていうぐらいで言ってますね。で基本的に皆さん下げようとはしないんですけど、うん、調達回る中でやっぱり厳しいってなって結果的に縮小するっていうパターンが多いかなっていうのを思いますね、
うん、
なんかもうその、うん、多分困ってないとか困ってないんだと思うんですよね。 VC もファンドレーズ、うん、でスタートアップもだしすごい結局だから集中しちゃってて、うん、特定の VC にものすごいお金が集まるしそこはものすごいファンドレーズできるけど、その中堅やっぱりパワーローをみんな見ちゃったから、うん、そのパワーローのトップティアのところにはお金が集まるけど、うん、平凡なファンドには全くお金が集まらないし、うん、ダメなファンド当然全然もう当然なんか集まらないんだけど、そこが明確になってくる。今までは結構誰でも、うん、なんかその景気がいい時の特徴って誰でも彼でもレーズできるみたいな。
そうですね、スタートアップ側でも VC 側でも
VC 側でもそのスタートアップっていうだけで VC っていうだけでお金がレーズできたのが、うん、いやそうじゃなくていいところを選ぼうってなって、お金はあるんだけどいいとこに全部行っちゃう、
うんうん、
っていうのは始まりつつあるなっていうのは ね、 そうですね、思いますよね、
うん、
まあ、あるべき姿
そうです、ね、
に戻った一年、
うんうんうん、
いろいろありましたが、
うん、あとは今年はリピートライムのメンバーからすると原さんがピックルボールにハマった年。
確かに、
はい、
もうベテランだったんですか。
いやまだいや多分そのベテランがあんまり出ないのがあの良さな
んだ。あそういうことなんだ。
いいところに悪いところ
に差分が生まれづらい。
いやみんな楽しい。
あのいわゆるビギナーでもある程度できる
なるほど、
ね、
今回もやってきましたよサンフランシス
コで。やってきましたか、
うん、まあでももう街中にあってセールスフォースタワーの裏側の広場みたいなところにそこでやるんだけど、
あそこであるんですね。
そうそうそうそう、まあでもピックルボールコートビジネスは儲かんなそうだなと思った
あそう
だってあんまお金になんないけどそれだったら駐車場の方が儲かるだろうみたいなでも楽しいです、
うん、
ちょっと皆さんにはピックルボール関連でお楽しみのあれがあるんでまた来年ちょっと
そうですね、
はい、お楽しみに、
はい、あとはまあ今年多分あの一番人気回だそのリピートライムでの人気回だったのが、うん、多分パワーローの解説。
あれ今年でしたっけ。
あれ今年あれ去年でしたっけ。
いや今年だよ。
今年ですよね多分、
うん、今年本が出たのは去年だと思うけど、
うん、
解説したのは今年じゃない
か。なんか3回ぐらいまたがってやったやつ。
はい3回に多分今年だったと思います。
確かにねあれなんかめちゃくちゃ楽しかったもんね。
楽しかった
話してても。
あのそれこそこの間イベントやったじゃないですか。それでアンケート取ってその、はいはい、そのコメントもらってたんですけど、うん、あの明らかに3人のテンションがめちゃくちゃ上がってたってめちゃくちゃコメント来てたので
確かにね永遠に話せるかもしれないね、
うん、特にセコイアの回とか
あまあ、ね、
そうですね。
いやでもセコイアもいろいろあった1年だろうな。
そうですね、 そうですね。
クルーシブルモーメントだっけ。
クルーシブルモーメントだらけでしょ
いや本当にそれは
なんかあのパワーローの続編が欲しいですね。なんかあれ
早くもね、
あれ2022年ぐらいで終わってたっけ。
2021年とか多分2年とか多分そういう
のそっからの変化
結構今年のビッグイベントでそれぞれ一生ずつできるじゃん。
そうそうそうそう
シリコンバレーバンクがなく破綻した
追記っていうところですね、
うん、追記が欲しい。
でグローバル化との逆行だとか
シリコンバレーバンクとか、
ね、オープン AI の話ってのは絶対一生ずつなるから、
うんうん、
ちょっと続き読みたいね。
いやでもそれこそオープン AI の話はちょうどアメリカにいたんですけど全 VC が把握できなかったイベントって多分初めて見た気がします。だいたい誰かしら事前に知ってたとか、うん、なんかある程度
あの11月のやつ、
はい、11月 の、 あのサム・アルトマンの
イベ
ントなんですけど、
ね、
ビノット・コスラですら知らなかったっていうのは、
ね、う僕ねあの時だけはツイッターをねタイムライン上で並べてそのおすすめ順じゃなくてタイムラインで並べてもうずっと見てた
、
だってどんどんガンだもんなんか
そうですよね本当に。
すごかったねあの時も久々に寝られないなこれと思ったない
やなんで実際にサンフランシスコのあの8スリープっていうスマートマットレスの会社があるんですけどそこがデータを集めててサンフランシスコで5時間未満睡眠取れて 取れた人が、あの 5時間以下しか取れなかった人が、なんか 27% 増えたらしくて、そのタイミングで。めっちゃ面白
いね。そんなデータ取れるんだ。
それ面白いなっていう思
いして。いやー、いろいろあったな、本当に。
うん。そうですね。なんか、そんな形ですかね。
はい。
うん。
ちょっと、こんなに濃厚な1年ってなかなかないっすよね。
来年も、これだけ濃厚になるんですかね。もうちょっと、もう多少ない落ち着きますかね。
いや、てか誰も予想してない。今言ってた話も誰も予想してないから。そうですね。わかんないですよね。あの、
銀行が潰れて、それで、ね、そうですね。いろんな地方銀行がそれによってどんどん影響されるとか。だからそもそも VC もスタートアップも資金繰りがアクセスできなくなるって、誰も予想してなかったことだと思うんで。
もうなんかブラックスワンイベント的なことが多く、だからオープン AI も踊ったからよかったけど、どうなったか分かんないもんね。
う
ん、い
や、俺もそう思った。だって下手したらオープン AI が なくなってたかもしれない。全員マイクロソフトに行って。
そう。マイクロソフトが、あの、違法じゃない買収を、あの独占禁止法に該当しない買収をできたかもしれないっていうところでしょうね。
ホテストスタートアップがいきなりなくなったみたいな、もうありえたわけですよね。そうですね。あと一歩違えば。
いやー、ほんと。もうなんか思い出すだけで疲れてくるね。本当にいろいろあったな。
本当に、まあなんか全体的に AI みたいなものがありながら、その環境が悪化して、うん、まあいわゆるニューノーマルみたいなものが入ってきて、さらにそういうなんかブラックスワン的なイベントが相次いだので、
うん、
めちゃくちゃ大変な年でしたね。
そうですね。
その中でエミルさんもめちゃくちゃ出張して
。出張して。
毎月行ったことしよう。そう。なんか来年も続く気がするな、なんかこのちょっと、うん、混沌とした感じが、なんか、まだまだ、あのね、それこそ全部調整が、なんかそのシステム内で消化されてないとか、これからまだ来る、いろんなエフェクトがあると思うし、
そうだね。
なんか今年1年の変化を考えると、来年もきっといろいろあるんだろうな、全く予想してないいろんな、わかんないけど、スペース X がいなくなるとか、わかんないけどね、なんかさ、全く想像しない何かが起きても。それこそだって戦争だって。
そうですね。
まあ、ウクライナ前からあったけど、
イスラエル。
イスラエルの話とかも。
まあ、ウクライナも、去年の3月とかですもんね。そうですね。そうですよね。2月3月なんで。それも。
まだやってんだからね。
まだやってますからね。
すごい。すごい1年でしたね。
はい、すごい1年だったと思うので。はい、まあちょっと、今年はこれでリピートライムは1回、はい、あの終わりにするんですけど、うん、まあ来年引き続き、はい、やっていこうかなと思ってますし、おそらく来年は、今回に、あの、2回撮りするので、あの、この同じ姿で、皆さんとお会いする形になるかなと思うんですけど、
はい、
はい、あの、すみません、ちょっとスケジュールが、あと、先週はすみませんっていうところ
で。あ、そうね、先週は初めて。
初めて、
あ、そうか、
初めて
ね、今年初めて、
楽しく
スキップしましたね。
そうね。
はい、あの、ちょっとスケジュールが合わなかったっていう、ね、ところなんで、あの、たまにはそういう
シワスですから、
ね、はい、できるだけそれがないように頑張るんですけど、はい、はい、
じゃあ来年またやっていきましょう
か。はい、来年もやっていきましょう。はい。じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。